自由民主党無会派浜田英子です。質問に先立ちまして、姉妹都市であります会津若松市市議会議員戸川敏夫氏のご逝去に際し、心よりお悔やみ申し上げるとともにご冥福をお祈り申し上げます。戸川先生は令和3年大畑地区豪雨災害の折、議会から行政にも働きかけ、会津若松市より多額のご支援をいただいております。また昨年ホタテの輸出が滞った際、消費拡大にも大変ご尽力いただくなど、姉妹都市であります当市にいつも心を寄せていただいておりました。心優しく、また行動力のある方でした。どなたにでも平等に接し、素晴らしい先生でございました。人や時代が変わっても、当市と会津若松市の絆が今後もますます深まることを願っております。それでは第260回定例会におきまして、2項目について一般質問いたします。ご答弁よろしくお願いいたします。1項目目は風力発電についてお伺いいたします。この度西村及びむつ市大畑野源地区周辺国定公園内において設置計画の説明が行われております風力発電について5点お伺いいたします。1点目は、当市における風力発電のメリット、デメリットについてのご認識をお伺いいたします。2点目は、航空自衛隊第42警戒隊大湊分屯基地に与える影響についてお伺いいたします。戦後世界平和のバランスが最も不安定な時代を迎えていると思われております。大湊地区総監部とともに、北東北北海道の重要な防衛の要を担う航空自衛隊第42警戒隊大湊分屯基地の監視業務に対し、業務障害が生ずる懸念が多少たりともあってはならないと考えております。防衛省からどのような情報を得て、どのような考えかお伺いいたします。3点目の生態系に与える影響についてお伺いいたします。大畑地域の説明会では、地上より178メートルの高さの風車10基設置計画と説明があったと聞いております。想像してみてください。巨大な風車が回ったとき、クマタカやアカゲラ、サルやカモシカ、クマなど森に住む鳥や動物、その他の生き物たちはどんな行動をとるのでしょう。風力発電が生態系に与える影響についてどのように考えているのかお伺いいたします。4点目の水源の環境林としての機能に与える影響についてお伺いいたします。森林林業基本法において、森林に求められる多面的な、かつ重大な機能の一つとして、水源の環境という大きな機能があります。先日、干潮時に大畑川を見ましたら、県による土砂の掘削が始まっておりましたが、流れる水量の少なさに愕然といたしました。一斉造林された樹木は伐期を迎え、更新の時期と推測いたしております。国有林においては、伐採後すぐに植樹、そして保育の林業のサイクルが行われていると聞いております。伐採は危険を伴いながらも機械化され、効率が求められているところですが、樹木の成長の速さは効率よくとはいきません。森林は緑のダムとも言われております。川の水量が低下している状況において、風力発電がさらに水源の環境林としての機能を与える影響について危惧しているところです。 市長はどのようにお考えかお伺いいたします。5点目の漁業に与える影響についてお伺いいたします。森と海の関わりについては北海道大学名誉教授松永克彦氏の森が消えれば海も死ぬ、宮城県気仙沼湾で牡蠣の養殖漁業を営み、森は海の恋人運動を起こして森と海の関わりを優しい言葉で全国に広めた畠山重敦氏、また東睦氏に何度も訪れ土地本来の命の森づくりについて講師や実践指導をしてくださった当時横浜国立大学名誉教授宮脇明氏。宮脇先生は世界中に3000万本の木を植えた方として全国に紹介されてきました。森林の開発にあたる風力発電について漁業に与える影響をどのように捉えているのかお伺いいたします。3点目、4点目、5点目ともにすべて連動することですが、さまざまな観点から検討すべき課題と捉えまして質問いたします。ご答弁をよろしくお願いいたします。2項目目、地域の国際都市構想についてお伺いいたします。今年8月30日から9月1日にかけて当市を主会場としてジオパーク全国大会が開催されます。関係者の方々は官民ともに協力して準備を進めているところでございます。今年はジオパーク再認定の年でもあります。再認定クリア後は次の段階として目指すところは世界ジオパーク認定と考えます。また今年度はコロナ禍も明け、県内ほか地域におきましては海外からのお客様も多く訪れております。地域全体の語学力の底上げが必要と考えます。緩やかに楽しく安心して国際都市機能を高めるには、これまでお付き合いがあり気心が通う海外の姉妹都市または交流関係にある地域から市役所職員を採用し、観光、物品販売、飲食店、タクシー等職場に派遣し、接客時対応に必要な語学アドバイス等をしていただき、海外の方も安心して来ていただける睦氏として国際都市を目指すべきと考えますが、市長のお考えをお伺いいたします。以上で団長からの質問といたします。ご答弁よろしくお願いいたします。
市長、
浜田議員のご質問にお答えいたします。まず風力発電についてのご質問の1点目、風力発電のメリット・デメリットの認識についてお答えいたします。風力発電のメリットといたしましては、2021年10月に閣議決定された国の第6次エネルギー基本計画において、2030年度までの再生可能エネルギーの電源構成比率 36% から 38% 程度を目指すことが掲げられており、こうした風力発電を含む再生可能エネルギーの主力電源化は、我が国の脱炭素やエネルギーの安定供給につながるものと認識しております。また、再生可能エネルギーの推進につきましては、睦氏総合経営計画後期基本計画では、産業・雇用のエネルギー関連産業の育成において、地域の特性に合った再生可能エネルギーの導入推進を図ることで、地域産業の活性化や雇用機会の創出につながるものとして整理されております。その一方で、デメリットとしては、生態系や自然環境に対する影響であると認識しております。近年、県内をはじめ全国的に大規模な風力発電の計画が 地域住民とのトラブルになるケースが散見されておりますが、これは事業者による地域住民に対する情報提供不足と説明不足によるものと考えております。市の基本的な姿勢としては、地域住民との合意が得られない、自然環境と共生しない計画には反対の立場であります。しかしながら、地域住民との合意形成が図られ、自然環境と再生可能エネルギーが持続可能で共存共栄をしていく計画であれば、脱炭素やエネルギーの安定供給、地域産業の活性化、雇用機会創出につながるものと認識しております。こうした考え方は、現在青森県で検討されている青森県自然地域と再生可能エネルギーとの共生制度と根幹を同じくするものと考えておりますことから、事業者に対し地域共生型の事業となることについて強く求めていく必要があると考えております。次にご質問の2点目、航空自衛隊第42警戒隊大港分屯基地に与える影響につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。次にご質問の3点目、生態系に与える影響についてお答えいたします。大畑地区と佐井村の境界付近に風車建設が計画されている仮称下北西部風力発電事業につきましては、環境影響評価法に基づき、本年4月3日から5月10日まで環境影響評価方法書の縦覧が実施され、5月27日まで意見書の受付が実施されておりました。今後の流れといたしましては、環境影響評価方法書への意見等をもとに、事業者が調査項目や調査方法等を決定した上で、クマタカやアカゲラ等の鳥類の生息状況等をはじめとした生態系への影響、自然への影響、生活への影響等についての調査や予測、評価を行う環境アセスメントが実施され、その結果を反映した環境影響評価準備書が作成された後、再度従来や意見書の受付が実施されていくことになります。このことから市といたしましては、今後事業者が実施する環境アセスメントの結果を踏まえ、生態系や自然環境等への重大な影響がないかを確認し、市としての意見を集約することとしておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次にご質問の4点目および5点目につきましては、担当部長から地域の国際都市構想についてのご質問につきましては、副市長からの答弁とさせていただきます。
斉藤副市長。
浜田議員のご質問にお答えいたします。地域の国際都市構想についてのご質問、海外の姉妹都市または交流のある都市からの市職員の採用についてでありますが、現在市におきましては、アメリカポートエンジェルス市との姉妹都市名約締結、川内中学校と台湾陽明国民中学校との姉妹校交流に端を発した経済交流、台湾野竜地質公園とのジオパーク連携協定、シンガポール国立大学との包括的な連携合意による留学生の受け入れ、オランダのウェストラント市との友好交流基本合意をもとにした施設園芸推進等を通じて、さまざまな場面で市民の皆様が海外の方々との交流を深めております。ご質問の市職員としての採用につきましては、小中学校の児童生徒の語学指導や国際理解教育の向上を目的に、外国語指導助手、いわゆる ALT を5名配置しているほか、国際交流を推進するためのアメリカ人の国際交流員を配置し、イベントや幼稚園児、保育園児を対象としたムチュリンガル教室などを通じて、言語教育や異文化交流の機会の創出及び推進に 務めております。さらに今年8月には新たに中国からも国際交流員を配置予定であり、市民の皆様へはこれまで以上に異なる国や地域の文化に触れる機会を提供でき、相互理解や国際交流の促進が図られるものと期待しております。このほか一般社団法人下北旅アシストでは、現在陸奥下北とシンガポールをはじめとする海外をつなぐ架け橋になり、観光物産振興でインバウンド旅行客を呼び込むために海外の方を対象とする地域おこし協力隊の募集に着手しております。いずれにいたしましても、海外からの来訪者の皆様が当市の魅力を存分に味わい、快適に滞在していただけるよう、私たちが誇るべき文化でありますおもてなしの意識を大切に、グローバル社会に対応した地域づくり、人づくりに資する効果的な施策を研究してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
政策推進部長。
風力発電についてのご質問の2点目、航空自衛隊第42警戒隊大港分屯基地に与える影響についてお答えいたします。風力発電設備が周辺に及ぼす影響について、防衛省では自衛隊米軍の円滑な運用の確保と風力発電導入促進の両者を両立することを目的に、風力発電設備の建設・建て替えを計画している関係者へ、事業計画策定の初期段階で相談するよう呼びかけています。また、本年5月24日に、ミサイルや戦闘機を探知する自衛隊のレーダーや通信設備に影響が出ることを防ぐため、陸上での風力発電設備の建設を規制することを目的とした法律が公布されたところでございます。ご質問の釜伏山頂上のレーダー等への影響について、防衛省へ確認しましたところ、風力発電の導入促進は政府一丸となって取り組むべき課題である一方、風力発電設備の設置場所や規格によっては、自衛隊のレーダー等に障害を及ぼす恐れがあるため、事業者の皆様に対して自衛隊等の活動に及ぼす障害を回避することを目的に、計画策定の初期段階における相談を要請しているところであり、個々の相談内容については相手方との関係もあることからお答えできないことをご理解くださいとの回答を得ています。以上でございます。
産業政策部長。
風力発電についてのご質問の4点目、水源の関与林としての機能に与える影響についてお答えいたします。風力発電施設の設置が検討されている区域は国有林であり、大部分が水源関与保安林に指定されております。市といたしましては、今後、事業者が実施する環境への影響調査の結果等を注視するとともに、国有林を所管する下北森林管理署との意見交換を通じ、水源の関与を含む森林の多面的な機能が損なわれることがないよう訴えてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、ご質問の5点目、漁業に与える影響についてお答えいたします。風力発電等の森林の開発が漁業に与える影響につきましては、事業者が地域の環境にもたらす影響を事前に調査、予測、評価することとなっておりますので、市といたしましては、その調査結果等の把握に努め、漁業への影響について注視してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
浜田栄子議員。
何点か再質問というか確認をさせていただきます。 まず防衛省に対しては、今、検討、協議中ということで了解いたしました。そのことはもう絶対航空自衛隊に何らかの障害を生じるようであれば、もう大変なことになりますので、よろしくお願いしたいと思います。そして次ですけれども、今計画されているところを地図に落としてみますと、大畑川、荒川という、荒沢山といいます、大畑川の源流になりますけれども、荒沢山、標高672メーター、斎藤大畑の本当にこう境目になっております。そして朝比奈岳、標高873メーターを結ぶ稜線に源を発しております、大畑川は。そして、大小の支流を取り込みながら、急激な V 字谷を形成する山間地を北流した後、若干北流した後、流路を今度は東に変え、さらに下流部では北東に流れて、大畑中心部を貫流して、津軽海峡へと注ぐ二級河川です。これは県の管轄です。源流近くの赤滝上流でございますけれども、幻の魚といわれるイトウや、特別な生態のヤマメの希少種であります杉の子も生息しているといわれ、研究者たちにも注目されてきたところでございます。このような現場の状況については、今、調査の結果が出てくるとは思いますが、現場の確認等もしていただきたいと思いますが、そういうことはできるものでしょうか、ちょっとお伺いいたします。
産業政策部長。
はい、まずはですね、議員もおっしゃった通りですね、環境への影響調査の結果というところが、一番重要になるのかと思います。現場の確認につきましてはですね、今ちょっとここで行く行かないとか見る、できるできないということを答えていかねますので、ご理解賜りたいと思います。
浜田英子議員。
はい、ありがとうございます。遠いところでございますので、山道がどういう状況になっているかっていう、林道はあると思いますので、作業道はあると思いますので、ただ調査ということで、環境アセスも行っていると思いますが、やはり最近、報道等を見ますと、大手の事業者による数字の改ざん等もありますので、やはりそういうことも勘案すれば、現場の確認というのはやはり必要かなと思いますので、そこはよろしくお願いいたします。現在、保安林、1126林班から1127林班周辺で、60メーターの高さの観測等々も立てられていると聞いておりますので、行けるとこかなとは思っておりますので、よろしくお願いいたします。で、次に、2つ目の質問に移ります。一昨日の日曜日は、第31回大畑海峡山門祭りが開催されました。約8200人の方が来場され、盛況のうちに終わることができました。関係者の皆様、本当にお疲れ様でした。また市長、議長におかれましても、お忙しいところ、ご来場いただきまして、ありがとうございます。海峡サーモンの卵が孵化して海峡に入るまでに成長するには、約2年近く淡水で育てられます。成長するに従い、大量の川水が必要となります。今年は大畑川の川水、沢水が激減しているとのことでした。稚魚、幼魚の成長が心配なところであります。あらゆる生物にとって水は欠かせないものでございます。また、次世代のエネルギー、開発においても水がキーワードとなっているのではないでしょうか。太陽光パネルで発電、水を水素と酸素に分解し、貯蔵、その水素と酸素を使い、燃料電池で再び動力を作り出すという新たな次世代エネルギー研究開発拠点が山梨県甲府市において立ち上がっております。科学が発達した現代において、 研究は急速に進展するものと思われます。水がキーワードになる、これもまたエネルギーも水がキーワードになる時代を迎えようとしております。開発による水量の激減が地域に与える影響等について、市長に今一度ご認識をお伺いいたします。
市長。
はい、まず現状の認識を、浜田議員からありましたけれども、淡水が減っているっていうのは、開発するしないの前の問題でございまして、今年はですね、暖冬の影響で雪が少なかったということもあるのかもしれませんけれども、これ、憶測でございますので、まずは先ほど来、産業政策部長からも答弁あります通り、まずは市といたしましては、今後、事業者が実施されます環境アセスメント、いわゆるしっかりとした、浜田議員がおっしゃいましたけれども、科学が発達する、科学でしっかりですね、その淡水の状況を踏まえて、環境、先ほど来申し上げております、クマタカ、アカゲラ、杉の子、伊藤といったですね、貴重種がどのように生息していて、それにどのように配慮するかっていうものを事業者がしっかりと調査していただくということになりますし、水素発電だけではなくて、今回、風力発電についての通告でありますので、発電所にかかるですね、環境影響評価っていうのは、すべての発電所におきまして、事業者が配慮書の作成、方法書の作成、準備書の作成、評価書の作成ということに対して、経済産業省をはじめ環境省、地方自治体、これは青森県も含まれますけれども、当初でお聞きしましては、地方自治体も含めてですね、許可省庁によりまして、その判断、意見の紹介、意見の回答、私たちからするとですね、準備書の作成にあたりまして、青森県から意見紹介が来るときの意見交換のみがですね、私たちのできる、むつ市としてできる対応になりますので、むつ市がですね、発電所に許可するということはありませんので、まだそのことを議員にお伝えするとともにですね、しっかりとその環境アセスメントの状況を把握してまいりたいというふうに考えてございます。
浜田栄子議員。
ありがとうございます。今これから調査が始まったところでございますので、ただ地元に住む私たちが現状をしっかり認識していないと、すべてが、ああそうですか、では次の時代の若い人たちに申し訳ないんじゃないかなと思います。やはりそこはしっかり今後も見届けていただきたいなと思います。それでは再質問、国際交流都市の再質問にさせていただきます。先ほど、ルテ、それから国際交流員、また今年は中国からも国際交流員の方を採用してということでしたが、ルテの方ができるってことは、範囲はもう決められております、できる活動範囲は。また国際交流員も1名か2名程度では、やはり地域全体を国際都市として機能させていくっていうには、なかなか進みにくいんじゃないかなと思っております。全国ジオパークネットワークの今年認定、先ほども申し上げましたけれども、認定はされると思います。でも次のステップに、やはり我々が進むためには、地域が、ジオパークというのはどちらかというと、保全、教育部会、そして、地域振興部会ですか、今のところ3部会でやっておりますけれども、これからは国際都市を目指す、世界ジオパークを目指すにあたっては、やっぱりグローバル化、舞台も必要ではないかなと思っております。それはすごくこの魅力あるまちづくりという点では、人々をここに来たら留学した程度の語学力ができるようになるような、やっぱりそういった地域、世界にも魅力あるってトップレースを走っていかないと、なかなかここでは人口減少、そしてこの地域の存続っていうのが難しいのではないかなと思います。そのためにはジオパークの中にでもグローバル化部署を作ると、そしてさまざまな、先ほど一番目で申し上げました 例えば対応接客業の方たちに指導していただくというそのグローバル部隊をじゃあどうやって作るか、今採用ちょっと難しいような話しましたので、この地域にはたくさん留学して帰ってきて英語の先生していらっしゃる方、またものすごく語学力に堪能な方がたくさんいらっしゃいます。そのジオパークの部会を作ると同じように、そういった方たちのお力を借りて部会を作ると。そして彼らはもちろん海外の情報もよく知ってます。そういった方たちの力を借りながら地域全体を底上げしていくっていう考えですけれども、市長ちょっとどう思いますか、この件に関して。
市長。
はい、ジオパークに国際交流部会ということでございますけれども、議員よくご存知だと思いますので、今年度からですね、下北ジオパーク推進協議会に、昨年度まで市の国際交流員だった方がですね、ジオパーク推進員として活動されております。ジオパーク推進協議会、今年全国大会に向かっていてですね、こう全国の活動がよく取り上げられているんですけども、SNS をご覧になっていただければですね、日本語の文章の後に英語表記されておりまして、今年度からそういった取り組みもさせていただいておりますので、そういった意味ではですね、昨年度と比較しても、世界的視野ですね、世界ジオパークに向けての、着実な一歩、これはですね、結構長きにわたる取り組みになると思いますけれども、まずは一歩としてですね、国際交流員をジオパークの専門員として今採用してですね、国際化に向けても取り組んでまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
浜田栄子議員。
これは実は長きに取り組むべきでなく、私としては早急にやるべき、行動力のある市長でしたら早急にやるべき問題であると思っております。さまざまな今回もいろんな少子化とか災害とかいろんなご質問出ましたけれども、やはり魅力ある町に作るっていうことが、やはり少子化に対しても効果があるんじゃないかなと私は思います。人口減少にも歯止めをかけていくんじゃないかなって、Uターンも返ってくるんじゃないかなと思ってますので、長い時間をかけてやることではないと思います。今地域の中に人材たくさんいらっしゃいます。そういった方に声をかけて、レイチェルさんを中心にそういった部会を作って早速底上げをしていただきたいと思います。私も実は前にも皆さんとお話ししたことありますけども、ちょっと前コロナ前に東京駅に行きましたときは、窓口のチケットを売っている方が割と指差しでやっていた部分がありました。でも昨年でしか来ましたらもう、もう英語でみんな対応してました。やっぱりそこは対応の単語がキーワードが同じですので多分分かりやすいと思いますけども、やっぱそういう最初はそういう分かりやすいところから、必要なところからやっていけばいいのじゃないかなと思いますので、地域の人材を例えば教育部会であれば教育にもちろん接した人たちも集まっています。
浜田栄子議員、はい、再質問でありますので、論点を絞ってですね、答弁しやすいような形の質問をですね、ぜひお願いをいたします。
ありがとうございます。議長、ご注意いただきましてありがとう
ございます
。そういうことで、早く取り組むべきと思いますけども、市長の考えをもう一度伺います。
市長。
はい、ですね、ちょっと整理しますと、長きにわたる取り組みといったのは浜田議員の思いはよくご理解してまして、先ほど来申し上げても小指飯出ちゃってるのであれなんですけど、レイチェルさん中心にですね、ジオパーク推進員として今今年から頑張っていただいておりますけれども、国際交流が進んだから世界ジオパークに認定されるものではございません。地質をはじめですね、下北のジオサイトの国際的な論文がですね、評価されたものがなければ世界ジオパークの認定というのを受けられないことになってまして、市のですね、国際交流が何か部会作って進んだから世界ジオパークとしての認定が受けられるということではないので、そこについて一生懸命力をかけることももちろん必要なんでございますけれども、現状としてですね、地質の調査をして英語をはじめですね、 世界の論文をですね、しっかりとこう地質をはじめですね、学者の皆さんがはじめ教授の皆さんが下北の地質を調査いただいて、それを論文にしていただいて世界的に評価いただくっていうことが世界ジオパークの認定には必要でございますので、国際交流が下北全体で進むことが世界ジオパーク認定の要件にはなってございませんので、まだそのことを今現状としてはそれがございませんので、世界ジオパークの認定ができていないと、それに向かってですね、来年度すぐに世界の認定を受けられる論文ができるかと言われれば少し難しいと。なので時間をかけてどなたか下北の貴重な地質をしっかりと調査いただいて、論文を書いていただいて、それを学会で発表いただく、こういったステップが必要になりますので、そのことを長きにわたるというふうに申し上げましたけれども、活動としては国際交流は必要だというふうに認識しておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
浜田栄子議員。
市長のお気持ちはよくわかりました。はい、ご答弁ありがとうございます。私は国際交流っていうよりも地域全体、やっぱりジオパークに求められるもの、もちろん地域の保全、今市長おっしゃったように貴重な地質等を、発表していくっていうことですけれども、その中でやっぱり私が、副産物ではないですけど、皆さんがそのことによりやっぱり全国からここに人がいらしていただいて、やっぱり地域の経済に少しでも貢献している、そのために地域振興部会というのも部会もできております。どれが先行するか、それはその部会の中で違うと思いますけれども、その中にやはりその世界ジオパークを見据えた受け入れ体制、すぐできません、受け入れ体制だから、その時間をかけながらそういった部会を作りながら、確かにネットを調べれば出てきます、英語文が。じゃあそれを我々のこっちにいる人間がどれだけ見れるか、説明するか、また英語の論文をどれだけ理解していけるかっていうことになると思いますので、こちらも時間がかかることですので、なるべく早く進めていただくようにお願いいたします。じゃあ最後もう一度ご答弁聞いて
質問してないんだよ、答弁できないって言わ、何を話すって、また理事者側にですね、論点きちんと整理してですね、どういうことで結論を求めているかという質問をですね、きちんとしてください。はい、浜田栄子議員。
先ほどちょっとお互いに誤解がありましたので、この県に関して、そういったこの語学の底上げに対して、なるべく早くスタートするということについて、最後のお話をお聞きします。はい。
市長。
はい。ジオパークの活動を通してですね、国際交流ということで答弁をさせていただいておいたところでございますけれども、国際都市間交流という意味では、むつ市総合計画、後期基本計画におきましても、主要施策の一つとなってございまして、下町都市等との交流の中で、国際交流員、そして国際交流推進を配置しまして、グローバル社会に対応した地域づくり、人づくりに努めますということで、しっかりと記載ありますので、それに向かってですね、私どもも取り組んでまいりたいと思いますので、ご理解を賜りたいと存じます。
浜田栄子議員。
はい、ありがとうございました。これで私の一般質問は終わります。どうもありがとうございます。